よかったら眠れるまでお話ししていきませんか。
そんなラジオではない。
あ、違う。これその配信じゃない今。
これは ASMR 配信ではないんです。
違うの。
はい、
あ、そう。あ、すいません。あ、すいません。
いや、申し訳ないんですけど、これは、メテラジ第32回、私レギュラーパーソナリティのメテタイです。
あ、はい、レギュラーパーソナリティのひつやかです。よろしくお願いします。
最近流行ってるんですか。
はい、なんかやたらと広告見るから。
なるほど、ね、
ちょっと勘違いしちゃった。
最近ちょっとそういう広告とかちょっと見れてないんで。
ああ、最近何やってんの。
最近ずっとポケモンやってる。もう日常生活ぶっ壊れるぐらいポケモンやってますね。
いや、だからさ、マジでもう買えないんだよね、マジ本当に。結構いろいろ溜まっちゃっててさ、今ポケモン買ったらマジで終わるんじゃないかと思って。
いやいやいや、もう日常生活の全て投げ打ってでもポケモンやるべきですよ、これは。
何がお前をそこまでさせるんだよ。
私も本当に十数年ぶりにポケモンやってるんですけど、その当時はもうせいぜいなんか全クリして、なんか秘密基地作って遊んでみたいな、はい、そんかなもんでした。
あ、最後やったの何。俺ダイパーまでですけど、
多分そのヒット世代のプラチナとかかな。
ああ、はい、
なんですけど、いや今のやつマジで、いや当時からそりゃそうだって話なんだけど、対戦のその戦略ですよね、やっぱり。
ああ、まあ当時何も考えてなかったもんね。
当時もひたすら強い破壊光線全部っぱで OK やろみたいな。
ソーラービームとか。
そう。
打っとけばいいと思ってたもん、
ね。いわゆる変化技とか使ってなかったもん、ね。
ああ。
その剣の舞とか。
はいはいはい、剣の舞は本当超強いね。
そう、強いって気づけただけでも、もう大変ね、こう大きな収穫になったわけなんですけど、一応このラジオ的な話しておくと、
はい、
音楽いいんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、あのかのアンダーテールの作者もこう音楽に携わってるみたいな。
ああ、そうだ、トビー・フォックスさんがなんか
そう
やってるって言ってた、そういえば。
それもあって、そのジムリーダー戦とか、あと、うん、バトルタワーっていう最後のなんかお楽しみ要素のタワーがあるんですけど、その戦闘音楽とか、
はいはい
はい、マジでいいんです
よ、うん。へぇー。お前、何誘ってんだよ。やばいって話してんじゃん、もう。マジで。
いや、もうそれ以外にもさまざまキャンプ要素であるとか、
結構制作やってるんですよ、僕、実は。
まあ、その制作が終わったらでいいんで、まあ、ぜひ年末年始とか。
いやーね、もう親戚一同の前でずっとスイッチやってやろうかと思いますけどね。
あ、もうじゃあ今からダウンロードしておこう。
いやー、ちょっとなポケモンな、マジで生活だから、会社の寮的なところに暮らしてるわけですよ。
はいはい。
で、まあ同じ寮にその会社の先輩後輩いるわけじゃないですか。発売して1週間目くらいにの週末に後輩の家に遊びに行って、
はい、
酒飲んでてポケモンやってますって言って見たらプレイ時間72時間になってて、
わかる。
お前同じ会社行ってんだよなと思って。
いやもう、
いやもう
ね、人間の三大欲求は、ね、食欲、睡眠欲、ポケモンだから、しょうがない。
繁殖よりポケモンを選ぶんだね、もう。
もうしょうがない、それはもう。もうポケモンの中で卵孵化させて遊んでるわけだから。しょうがない。
なるほどなるほど。
まあ そんなことはどうでもよくはないですけど。
どうでもよくはないですけど。
まあ今回まあ
ちょっと僕はね、本題入りましょうか。
はい、制作されてるということで。
あ、はい、ちょっと2回連続で申し訳ないんですけども、まあ今回も僕ひそやかの活動のちょっとプロモーション会というね、位置づけになります。僕とですね、思念を共有してるひそやか P って人がいるんですけど
人の設定をパクるな。水族の設定設定じゃない、設定じゃないです、これは事実なんですけど。
設定なの、設定なの。
いや、事実なんですけど
事実
の共有をしないでいただきたいんですけど。
そのひそやか P がちょっとバンドというか同人サークルに入っていまして、
はい、
ジャズ・ウィザーズ・パーティーっていう、同人バンドっていうのを2年、2、3年くらい前からやってる。
はいはいはい。
で、何かっていうと、アイドルマスターっていう作品、アイドルマスターのシンデレラ・ガールズっていうシリーズの作品の楽曲を、 生演奏のジャズアレンジで演奏しようっていう、グループに僕は所属してまして、
うん、
でずっとアレンジの方は全部僕が書かせていただいてるんですね。もちろん各奏者のアイディアって結構入ってくるんですけど、
はいはい、
っていう活動してて CD も何枚か出させていただくんですが、この度ですね、次の、コミックマーケット冬コミにですね、新譜新しい CD を出すことになりました。
あ、素晴らしい。
はい、あの制作をしまして、というで実はジェダそのアスビザーズパーティーって、あの僕がリーダーのバンドじゃないんですよね、実は言うと。
ほう、
発案者が僕ではなくて誘ってくれた方がいまして、今日はその方をお呼びしております。
お、
はい、ではご紹介します。本日のゲストこの方です。
お仕事お疲れ様です。ジャズウィザーズパーティー主催のガシャマシティです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この方もエースマルの方。
違う、その右耳からも左耳からも聞こえる人じゃねえ。ない
地獄でしょ。右側俺で左ガシちゃんだって。
ガシちゃん
だ。はい、
はい、そういう感じで、まあ、
はい、ガシャマシティです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあガシちゃんはもともと僕のジャズ仲間で、
はい、
はい、よくずっと演奏とかあのしてたんですけど、うん、まあ、お互い、アイドルマスターシンデレラガールズって作品が好きで、
はい、
2、3年くらい前にこういうことやりたい、こういうことやり、同人の CD を出したいっていう相談を受けまして、うん、で、ちょっと CD を、で、メンバーを、同じジャズ仲間で、みんなリアルのジャズ仲間の、
そうなんですよ、
そう、うん、アイドルマスター好きな人集めたら本当にバンドができちゃって、う
ん、ちゃんとした編成で、ちょうどね2016年、それこそさっきひそやかが言ってたように3年前なんですけど、
はい、
その時期に結構、まあ年末だからみんなで飲む機会とか集まる機会とかがあって、そこでぼんやり声をかけたらメンバーが集まったっていう感じですね、
う
ん、
そうそうそう。それなのにちゃんとピアノ、ベース、ドラムとかギターとか全部揃って、
素晴らしいですね。
結構バランスよく揃ったなって思いますね、今でも。
それで、まあ、で、まあちょっと今まで CD3 枚か、
はい、
3枚出してちょっと新たに、今回新譜ができましたということで、
4枚目が完成いたしました。
冬込みで出すということになります。冬込みの何日目でした、はい、何日目の3日目。
冬込み C97、3日目に我々アイマスの島で、出させていただきます。
はい。というわけでですね、今回はその話をしようかと思ったんですが、まあちょっといろいろ事情あって、まだ内容には触れないでおこうかなって思うのと、うん、まあそもそも、はい、このラジオ聞いてる人全員が全員アイマス知ってる人じゃないんで、
あ、まあ確かに、
まあそしてそれにちょっと語っちゃうと選手も地蔵になっちゃうかなと思ったんで、
まあそのあ確かにって言った中で私もちょっと含まれちゃうんで
、はい、まあ、うん、なんで僕らってあのスタジオでレコーディングしてるんですよ。
はい
はいはい、
あのレコーディングスタジオに行ってみんなでレコーディングしてっていう吸い方をしてるんですね。で、レコーディングしたことある？
レコーディングその家で聞いてとかだったらあるんですけど、
あ、
そのスタジオとかでっていうのはないですね、うん、
普通ないじゃないですか、
うん、
そう、僕とガシちゃんは結構音楽一緒にやってる歴が長いから結構一緒にやってるんだけど、
は
い、そういえば、うん、なんかこういうレコ何回もレコーディングしてるこの経験ってあんまり皆さんに話したことないなと思って、
うん、
そうだから今日はそういう話をちょっとできたらなと思って、皆さんもそのスタジオレコーディングってどんなんだろうっていうことを、うん、なんか意外と興味あるんじゃないかなと思ったんで、今回はそのスタジオレコーディングってこんなことやってるんですよ、こんな流れでやってるんですよみたいな話をしようかなと思っております。
確かに、はい、確かにその知らないですもんね、そういうなんかどういう流れでやるのかとか、どういう新しい機材が必要なのかとか、
そうそうそうそう、本当に全然もうライブ演奏とかと本当に頭の使い方というか 全然違うんでね。
ああ。
違う。
というわけで、今回は、ジャズウィザーズパーティーの新譜のレコーディングは、のちょっとね、まあ大体いつ始まって、大体こういう流れでっていうのを今からちょっとおさらいしながら、まあ、いろいろ話をしていこうかと思います。今回ですね、レコーディングに3日間かけました。
それも全
部、5曲入り。あ、5曲入りの CD に3日間かけました。
その5曲を3日間かけて仕上げていくというか。
そう、レコーディングとまあミックス、だからその、音が完成、CD の音源として完成するまで、スタジオに3日間こもったわけですね。
はいはいはい。
うんうん、
ある日の土日とその次の週の土曜日かな。うん、
はい、そうです。
あ、まあ、そこは1週間空けてって感じですか。
1週間空けて、ちょっと最初の1日目、2日目をそのレコーディング、要は録音の日にして、
うん、
で、まあちょっと日を空けて、そこでちょっと、まあ行ったスタジオのエンジニアさんに、エンジニアさんにこう、ミックスをちょっと編集をしてもらって、で、3日目に、最終的な調整をするという感じですね。
結構我々もレコーディングをする中でもう四六時中同じ曲とかを聴いているので、ちょっと一回期間を空けて耳を落ち着けてから聴こうっていうことですね。
そうそうそうそう、確かにそれはありますね。あ、最初の最後の仕上げ前に、
うん、
仕上げ前に1回置くっていうのは結構何回かやってて重要なんだなっていうのは、
うん、ジャズウィザーズパーティーは先ほど、まあ、新しく冬込みで4枚目を出すってひそやかが言ってくれたんですけど、
はい、
そのうち3枚がスタジオで作った CD なんですね。
お
で、スタジオは全部同じところで撮っているんですよ。
同じスタジオ その会社というかを借りてる、
はい、
なるほど、
うん、
スタジオで同じエンジニアさんで、まあ、なんならピアノとかドラムは同じ楽器を使ってずっと撮っていて。
ああ、そうだね。
まあ、その中で結構ね、そのエンジニアさんとかとのコミュニケーションとかも含めて作っているし、
うん、
まあ、その1週間置くっていうのも、まあ、エンジニアさんのアイディアだったりするんですね。
うん、いや、エンジニアさん本当にお世話になりました。エンジニアさんの巡り合わせマジで大事だよね。
うんうんうん、
本当にいい人だった。すごい、これで3回目なんで、僕たちのこともよく分かってくれてて、はい、いろいろアイディアも出してくれて。
だった頃からの付き合いです。
確かに確かに。
何しろ、はい。
そもそもなんですけど、自分とか多少知ってはいるんですけど、そもそも多分エンジニアっていう職業自体、
はい、
多分、なかなかあんまりスタジオ入らない人だと。
あ
れですかね、ちょっと聞きなじみない職業かもしれないですよね。
うん、
そうですね、レコーディングエンジニアですね。
はい、
この前ゲストに出てくれた星山君とかはシステムエンジニアで、
はい、
また違うエンジニアなわけなんです、技術者なわけなんですけども、はい、レコーディングエンジニアっていうのは、まあ、レコーディングのあれこれをやってくれる技術者。
うん、
こう機材とかを、まあ、セッティングをして、まあ、僕たちはもう演奏するだけの状態にセッティングしてくれたりとか、
はい、
で、まあ、あとは録音のスタートストップをやってくれたりとか、でここから撮りますっていうのを、まあ、パソコン操作してやってくれたりとか、あとは撮ったやつに対してこれは依頼すれば編集とかもやってくれるっていう。
ん、あ、そうなんです。結構自分の想像してたよりも結構幅広いというか。
そうそうそうそう、結構ね、
そうですね、
うん、機材のセッティングとあとその収録のサポートぐらいかなとちょっと思ってたんですけど、
多分、うん、もっと大きいプロジェクト、プロとかのプロジェクトになると、はい、もっと分業すると思う。
あ、
う
ん、
マスタリングを同じアルバムでも別の人がやったりとかっていうのはプロではよくある、うん、ことらしいんですけど、
鳥だけやる人とかもちろんアシスタントみたいなとか、はい、やっぱりあると思うけど。
ああ、なるほど。
でその方にお願いしていますね。
僕らは全部同じそのスタジオの付きの人にお願いしてるっていう状態ですね、う
ん、なるほど。
はい、ミックスマスタリングの話は結構また長いんでちょっと後に取っておくとして、うん、まずはそのレコーディング実際にあの演奏するところのあのところを見ていきましょう。1日目、
はい、
ですね、朝午前の11時に集合しました。
あ、そこから行ってくれるんですね、
う
ん、
はい。でこの時点でもうエンジニアさんがほぼセッティングしてくれてるんですよ。
うん、
11時に僕らが来る前に、僕らが来る前から、
あ、なるほど、
大体でマイクを置いててくれたりとか、あと部屋割りとかもちゃんとで、あのレコーディングスタジオだだっ広い部屋なんですけど大抵、うん、
はい、
そこに何人か奏者がいるわけで、それをこう壁で仕切るんですね。
壁で仕切る、
緩く壁で仕切るんですよ、音かぶらないように。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう、っていうのをセッティングをまああらかじめしてもらってるんです。前日なり多分何時間前から来てもらって、
うん、
でまあ僕らが来て楽器のセッティングしたりとか、まあチェックとかして、撮り始めたのがだいたい12時、
まあだいたい1時間ぐらいかけて準備っていう感じですか、
ね、うん、はい、そうですね。で、問題です、12時から始めてこの日ですね、1日目ですね、3曲撮ったんです。3曲、はい、解散したの何時でしょうか。
そうです
ね、12時に始めました。この日は3曲でこの日撮り終えたんですよ。頑張りました。何時ぐらいに終わったでしょう
か。まあ1曲あたり前 2、3回撮り直しとかをしたとして、1曲 1,、はい、1時間、
はい、
まあ、ちょっと長め見積もって1時間半とか、
はい、
で、まあ、合計 4.5 時間で、なのでなんか4時ぐらいに、
ね、これは本当に個人差ありますし、バンドによってやっぱ変わると思うんで、必ずしもこれが全てだとは思わないと思うんですけども、
はい、
僕らこの日21時までかかりました。
あ、大体倍ぐらいですね。
マジで大変なんだ。これってこういうことザラにあるんですよ。ザラにある。
あ、やっぱ大変なんですね。
アマチュアだと特にやっぱり1曲に時間かかる。
でもうまくいく曲と結構ね詰まっちゃう曲と、
そう、
結構分かれちゃってて、
うまくいく曲は本当に1時間ちょっとで終わるんだけど、
うん、
ああ、
終わんない曲はマジで 2、3時間ぐらいやってもうーんってなる時が本当にあって、
ありますね、うん、
そのうまくいかないっていうのは単純にその弾けないとかそういうことじゃないですね。そうではなくてっていうこと
です、ね、あらかじめやっぱり僕らも練習してバンド連も合わせもやっておいて、
はい、
だから、うん、曲を自体を通すことはできるんですよ、
はい、
でもやっぱりちょっとここ甘かったりとか、ここちょっと間違えたなとか、例えば演奏会とかライブとかだったらもう流れてくじゃないですか、
うんうん、
時間軸とともに、
あ、そうです、
レコーディング、
はい、
そうそうそう、レコーディングってそのミスがずっと残っちゃうんですよ、
うん、
ああ、なるほど、
そう、どうしても気になっちゃう。
確かに
それはやっぱり
一生残るって考えるとそうっすね、
うん、
そう、だから修正すべきところはやっぱりクオリティかかるんで修正すべきだし、かといってどこかでここで、まあ、テクノロジーで直したり、取り直しじゃなくてテクノロジーで直したりとか、うん、まあ、あとはもうこれ以上は出ない、これ以上のテイクは出ないって言って諦めたりとかも大事だしっていうので、何回も何回も取り直しちゃうんですよね、これが、
うん、なるほど。
そうで、これがね、また俺らがジャズっていう形態なのも結構災いしてて、
うん、
いわゆるポップスとかロックであったりとか、
はい、
尺と何やるかが決まってるやつ、
あー、なるほど、
あれって極端な話全員バラバラにとっても成立するんですよ。
あ、そうですね、その決められたテンポで弾いて、うんうん、
そう、
それで後から合わせて、まあ多少ずれててもそれはテクノロジーで、
そう、僕らそれがねできない曲が 結構あって、
うん、
やっぱジャズなんでアドリブソロがあって、
はい、
で各人のソロに反応してあの後ろの伴奏も盛り上げたりとかするっていうのを普通にやってるんで、みんな同時に撮るんですよ基本。
はいはい。
で撮り直すとき基本全員なんですよ。
あ、まあ、その裏の伴奏とかも全部撮り直すからっていう。
そうそうそうそう、はいはい、っていうのが結構大変。まああの音かぶってなければいいんだけど、例えばドラムって全く別室で撮ってたのね。
別室でもうだからその空間的にも完全に遮られてるっていう。
そうそうそうそうそう。
3部屋あって、はい、真ん中がその先ほど言ったエンジニアさんがいらっしゃって機械を操作してくれるルームなんですね。
はい。
コントロールルームってやつですね。
でその左に、ピアノとかサックスとかギターとか、まあ、メンバーのほとんどがいる、さっきひそやかが言ってくれた大きい部屋があります。
はい、
でその一番、まあ、対角対面にドラムだけの部屋っていうのがあって、まあ、そこでドラムは撮ってるんで、うん、まあ、ドラムだけは例えば後から重ねたりっていうのはできるんですけど、やっぱりドラムだけ撮り直すと変になったりするとことかもあるので、やっぱりやるときは基本的に全員でせーのっていう形態が多いですね。
あ、ちなみにどういった理由でそういうなってるんですか。
ドラムってあのドラム同じ部屋っていうのもあるんですけど、
はい、
ドラムってめちゃくちゃマイク立てるんで、
うん、
あ
ドラム例えば、まあ、ボーカルは、まあ、マイク1本で撮る、サックスとかもマイク1本で撮れる、
はい、
ピアノとかって数本やっぱ立てるわけよ、
うん、
立てる場所によって音違うから、なるべくその聞いた感じに近いようにするには何本かマイク置くわけですよ、
はい、
マイクスタンド置いて。でドラムの場合ってあのドラムの前に1個マイク置いたところでそのなんていうんだ、生で聞いたような音って取れなくて、 CD で聞いたような音取れなくて、
あ、
だから本当にいろんな方向に音が鳴るし、音の高さもシンバルは逆に足で踏むバスドラムはすごい低い音だったりするんですね。
あ、
なんでそれを取る用のマイクはこれ、この音を取る用のマイクはこれって、もう極端な話、太鼓1個に対し1個マイクを立てるぐらいの感じでやってるんですよ。
そう、もうだからもう、ま、ドラム1個にもう何もう8本以上も設置してるわけよ。
8123、ほんと810ぐらいはあったんじゃないかな。
あるかもね。
うん、
バスドラのキックのところに置いて、スネアに1本やってシンバルの上にこう2本置いてみたいな。
ああ、
みたいな。
あの、ひそやかさん一時期というか今もかもしれないですけど、ビブラフォンにも立ててますよね。
あ、そう、僕はビブラフォンの上に、まあ、左右対称になるように2本置いてます。
それをさらにその、まあ、ドラムなんで様々いろんな、まあ、楽器というか種類の、
うん、
そうですね。
あ、だってそれ
ひそやかがビブラフォンの上に立ててるのはそのオーバーヘッドって言って、上に立てて全体の空気感を取るっていうマイクのセットなんですけど、
はい、
まあ、ドラムはそれをとりあえず立てるっていうのが、まあ最低限、まあもちろん音楽によっていろいろあるんですけど、最低限のマイクの設置。
そうですね、ドラム全体ね、うん、
はい、
うん、一個一個用のマイクを立てるっていう感じのことをしています。
あ、ですね、一個一個のやつも個別に撮ってる、
うん、それはかなりスペースも取りますし、その設置も大変ですよね。
そうだからドラムを、だからまあ部屋が一個しかないレコーディングスタジオとかは、まあ一生懸命分離したりとかさせるんだけど、ブースすぎて、うん、はい、今回のスタジオはたまたま部屋がもう一個あったので、その部屋にもドラムを孤立させるっていう手法を取ったわけ
ね、うん、なるほど。
あれはね、レコーディング中すごい寂しいんですよね。
まあ確かに、
全もう一人だけこっちの部屋で全然メンバーが見えないから、こうマイク越しに語ったりしていつもやってます ね。まあそれが楽しいんですけど、
うん、
レコーディングっていうのは。
あの、そう、マイク越しに疎通はできるんですね。
そうそうそうそう、
うん、
なんかあれレコーディング感あるよね、本当に。
ありますね。
さすがにもう何も情報が与えられない部屋でただ黙々と叩いてるみたいな。そういうあれではね。
結構僕、コントロールルームにいることが多くて、
はい。
そう、コントロールルームからガラス張りで見えるんだけど、それぞれの部屋は。そう、僕が結構マイクで指示出して、じゃあここからやりますって言ったりとか。
はい。
やってもみんなで撮ったりとかするんだよね。
ああ、なるほど。
そう。で、さっき、ドラマ分離されてるって言ったけど、分離されてない方のでかい部屋は、ピアノとかサックスとかがガンガン鳴ってて、あとウッドベースとかが鳴ってて、同時に撮っちゃうと、もう音かぶるんですよ。
うん。あ、マイクが別に。
そう。
あ、なるほど。
ピアノを撮ってるマイクにサックスの音が遠くから入ってくる。
確かそういうのもありますもんね。そのいくら指向性があるって言っても。
で、だから、撮り直すときは一緒にやらないといけないし、片方だけ違うことやっちゃってやら、おかしくなっちゃうから。
確かに。
そう。っていうのを、いろいろ大変なことがあるんですよ
ありますね。
ね。ただ、そう、レコーディング、さっきちょっとテクノロジーの話したけど、プロはなんかね、多分一発で通っちゃって終わりみたいな感じですけど、やっぱり僕らみたいなアマチュアは、やっぱりちょっとずれちゃったりとか、ちょっと音一個間違えちゃったりとかするわけですよ。ただ、今もう、警備のやつだったらパソコンでキュッて直しちゃうんだね。
すごいよね。
いや、なんかここちょっとずれた気がするんですけど、つったら、あ、わかりましたってカチッてやって、直ってるみたいな。
あ、そんな簡単にいけるんですか？なんか。
置いて、そのマスタリングっていう日を最終日に設けてるってさっき言ったじゃないですか。で、その時に行ったら、そのエンジニアの方が、あ、だいたいリズムあらかた揃えておいたんで、みたいな感じで言ってくださっ
いや、
て。
すごい マジで。
あれ、すごいですね。
音程とかも直せるからね、今、
ね、こ
大
れを
体。
アマチュアの我々にやっていただけてるんだから、すごいありがたいというかね。
ここ音違うんですけどってなったら、あ、じゃあ他の音から持ってきますねってコピーしてコピーして貼り付けてみたいな。全然ある。これ全然ある。いや、ポップスで1番2番あるやつとか絶対やってる。と思うんだよね。
出たもんで、例えばドラムなんかはちょっと打ちどころ間違えると音が変になっちゃったりするんですけど、そういう時はもうコントロールルームに行って、エンジニアさん、すいません、さっきここ訪れちゃったんで、こっからコピペして持ってきてくださいって言ったりする。
ああ、なるほど。
だいぶ
今
裏
回の
話だ
新
けど
譜で
ね、こういうの
も、
全然ある。
これはもう今回の新譜でももうやってます、はっきり。
そう、あと、取り直しもね、結構、僕ら慣れちゃったけど、初めては衝撃的だよね、パンチーンって。
難
パン
しか
チーン。
ったね、あれ。
例えば、わかりやすくポップスで例えると、A メロ、B メロサビがあって、B メロだけ間違えたとするじゃないですか。取り直したいってなったりするじゃないですか。
まあ、はい、あります。
一曲まるまる当然やらないんですよ。
ほう。
エンジニアさんに B メロが始まるちょっと前から流してもらって、で、僕ら B メロから演奏するんですよ。で、B メロ演奏しきって、そしたら、演奏しきったら、そしたら、A メロとサビは元のテイク。で、B メロは今撮ったテイクっていうキメラが完成するわけですね。
ちゃうんですね、そこだけ。
あ、そこのつなぎとかっていうのは、その自然な感じで。
めちゃめちゃ自然にできるんだよ、今。
めちゃ
ああ、
め
な
ちゃ
る
自
ほど。
然。こっちの技術もちょっと必要なんだけどね。ちょっと前とちょっと後ろを演奏したりとか。あと、ここから入るのは無理だなとか、いろいろあるんだけど。だから、そういうことが
例えば
全
ソ
然
ロ
で
とき
る。
か、
ああ、そうね。
ね、ビートが続いてるところとかはすごくやりやすくやれますね。
ああ、なるほど。
そう。だから、結構ライブに慣れてると、そのパンチインがまず最初に一番衝撃的だよね。
確かに、私はクラシック割と思うな、あれなんで、クラシック、それこそライブしかないような、あれですね。もう本番で間違えたらもう、あれですから、もう終わりですからね。
終わりやからね。
ああ。いや、 パンチンしてえなと思ったこと、今考えるともう数え切れないぐらいあるけど、まあ、まあ、そんな過去のこと考えてもしょうがないんだ。まあ確かに、まあまあ、レコーディングならではの技術ですよね。
ならではの技術、
うん、
そうそうそう、まあみたいなことをやって1日目は3曲3曲撮って、2日目もまあ、11時にやっぱり集合して、はい、12時にスタート、
はい、
この日はだいたい確か7時ぐらい、うん、19時ぐらいに解散したのかな確か、
うん、よく収録したんですよ。
そうそう、2曲収録して、まあでこの日はそう、あのね、1曲だけこれも先に言ってしまうとボーカル入りがあって、うん、
ありますね。
そう、ボーカル入りの曲があって、でボーカルって基本一緒には撮らないんですよ、楽器と。
ああ、なんかそのなんかテレビとかのレコーディング風景の様子みたいな見てると、なんか大体歌手と語ってこう
別で撮る、
一人で撮ってらっしゃる、うん、あ、まさにあんな感じなんですか。
あんな感じ、あんな感じ。まあまあ仮歌で撮ったりとかはまあするけど、基本的に別で撮るんですよ。だから僕らも最後にやって。
なるほど、うん、
あのね、ボーカルってそれぐらい重要で、ボーカルを編集するのミックスするのすげえ難しいし、ボーカルこそもうかぶりとかなしでちゃんと撮りたいから。
ああ、まあそうですね。
し、オケがある状態である程度やるのがいいと思うんで、やっぱり別でやってると思うんですけど。
なるほど、うん、
ボーカルもね、あの一作目だけボーカルが入ってたことがあるんですよ、今まで僕らの CD だと。
はい、の CD だとね、うん、
うん、一作目はね結構まああのパパッと撮っちゃってたんですけど、今回は結構こだわりましたね、うん、
結構ボーカル、まあ、ボーカル撮ってる間って他の人たちはまあお休みの時間だから、結構そのスタジオの休憩スペースとかでゆっくりしたりするんですけど、
はい、
その時間がもうだいぶ長くって、
そう、僕とエンジニアさんとその、まあ、メンバーのボーカルをやってるのと3人でずっとここ、こうじゃないか、もうここもっとこうじゃないかっていうのを結構やったりして。
ああ、やっぱり確かに歌をこだわり出したらキリがないイメージありますもんね。
いや、キリがない。歌は本当に表現の幅が無限だから、マジで、
うん、
言うなればなんかもう演劇とかってやっぱ正解がないというか、いろいろやり方があるのに近いかな。歌い方も無限にあるから、
あ、なるほど、
ただ音程、この音程を歌うってだけじゃないから、どういうかっていう。だからそれで結構今回はそのボーカルのメンバーって、あの本当は本職はトランペットで歌が本業じゃないんだけど、なんか想像以上になんか結構仕上がってて、
あ、
今回、あ、なんかもっと全然要求していいなと思って、結構エンジニアさんと楽しくな、うん、なりながらやりましたね。それは結構注目かもしれないです、今回は。
今回はね、そうなんですよ。
どうなんですか、歌をあんまり、そういう、あの一回久坂さんに歌ってもらったこともあるんですけど、
あった
ただその時ももうなんか適当にこれで歌ってくださいって言って送られてきても、ありがとうございますって言ってそのまま使っちゃったんで全然こだわりもなかったんですけど、なんかそういう話聞いてる、確かにそうですよね。
うん、
あの時もっとこだわっとけばよかったなって思いますね。絵描き歌ね、
メデ族絵描き歌ね。
メデラジーで、メデフェスでやっていた、あの
メデフェスで実演したな、そういえば。ガシタはメデフェスに来てくれてるっていうね
はい、あれはね面白かったですけど
なんかだいぶぼかされた気がする
いや、もう5ヶ月前の話ですから、
ね、まあ確かに、
はい、まあ確かに、
まあ次絵描き歌にじゃなくても歌っていただくというか、もっとこう注文をつけていきたいなと思いますけど、ね、
貸してくださいとか。
まあまあ、お待ちしております。
お、現地を取った。
こういう。現地取られたのか、今。まあまあ、そんな感じでね。
はい、はい。
で、あの、レコーディングっていうのをやっていきました。
はい。
そう。まあ、マイクで撮るやつもあれば、その、要は、ギターとかベースとかみたいに、こう、ケーブルで、はい、撮るやつもあったりとかして。
ああ、なるほど。
いろいろあるんですよね。ベースはもう完全にケーブル、ラインで撮って、やるし、
うん
うん、ギターは、はい、そう、アンプにつないで、そのアンプにマイクを立てるんですよ。
あ、それなんかその前ベースのエフェクターとか買おうかなと思った時になんか見ましたよ、
うん、
なんかそのベースは絶対あれで撮らないみたいな。
アンプで撮らない。そうそう、アンプで撮らない。ベースをアンプで撮るのは、アンプにマイクを立てて撮るのはめちゃくちゃ難しいって僕もよくわからないんだけど聞く。
へえ、そうなんだ。
そう、マジで難しいらしい。だからスタジオの人にも第1回かなんかの時に反対されたんだよね。僕そういうのってできないんですか、うん、って言ったら、いや、まあ、本当に難しいんでやめた方がいいです。うん、でももし本当にそのアンプの音を欲しい、本当にアンプから鳴らした音欲しいんだったら、まず LINE で撮っといて、で、その音を、流して、アンプで出して、それをマイクで撮り直すっていう、リアンプっていう手法があるんだけど。
へぇ。
そう、それでやった方がいい。
そんなことをしないといけないというか、そんなことをした方がいいぐらいなんだ。
そうそうそう。音がかぶりまくる。
かぶる。
ベースアンプの低音って尋常じゃなくて、その部屋すべてのマイクに、マイクの取り音に影響しちゃうわけ。そう、
うん。だからそれこそ別部屋とか。
そう。
そんなレベルになっちゃう。
そうそうそうそうそうそう、うん、だから絶対やめた方がいいって言われて。
なるほど。
ギターも僕なんかはそのギターを全然触らないので、アンプの前にマイクを立てるっていう取り方がすごい新鮮だなって感じた。
そうそうそう。逆にギターはもうほとんどマイクと、じゃあアンプとエレキギターの場合はね、エレキギターの場合はその、
うん、
本当にアンプのキャラクターに結構依存するところも結構あって、うん、だからもうそれと合わせて一つの楽器って思った方がいいぐらいで、俺はもうアンプに立てた方がいいなっていうのはあって、特にフェンダーのツインリバーブと、うん、マーシャルのアンプは有名ですけども、
ジャズコは？
ジャズコも有名。ローランドのね、ジャズコーラスね。
確かにそう言われると、
結構今回ずはい、
あ、すいません、
あ、どうぞ、大丈夫。
そう言われるとベースのアンプってパッと出てくるのなんかボックスのやつとか、
うん、ああ
それくらいっすよね。
そうだね、うん、
だからあんまり
人々のベース、スタジオがね、生演奏を得意としてるスタジオさんで、
はい、
そういうアンプにマイクを立てるとか、あとはピアノも今回スタインウェイのグランドピアノずっと使っているんですけれども、うん、
あ、すごい、
うん、そういう風なところで結構そのマイクで撮るっていうことにこだわってくださっているスタジオさんで、かなりね、ギターとかピアノなんかは毎回すごいいい音が撮れてるなって思ってます。
そうね、ピアノもレコーディングスタジオでグランド置いてくださってる方とこって、まあ全部が全部じゃないからね、やっぱりレコーディングできますよってスタジオのところ、うん、全然電子ピアノってところあるからね。
結構ね、最初のファーストアルバムを作るときも、もうスタジオが一番難航して、
ああ、うん、
本当、まあ、我ながらよくここをね、アマチュアが借りてる値段で抑えることができたなって、ちょっとびっくりっていうかね、安すぎるぐらいだよね、あそこ。
いや、普通にプロを使ってるからね、あそこね。
プロも使っているスタジオ、うん、まあ結構ジャズとかのね、生バンド、それこそ石若俊さんとか桑原愛さんなんかが使っているスタジオで、
ジャズ系の人が多いってい
う、うん、まあ、そこと縁があってずっと作れているっていうのはすごく幸せなことですね。
いやー、そうですね。まあ安い安い言うても 高いんですけどね。
まあ高いんですけどね。高いですよ。高いですけど。
その辺って聞いちゃっていいんですか、なんか。
どうするこれ。まあ。
まあぼかしながらでいいっすけど。
いやでも僕らメンバー8人だけど、
まあ、
今回は結構今までの貯金があったんで、そこまでなんですけど、最初やった時は1人、はい、ね、結構な額徴収したもんね。
したね。で最終そのスタジオ代も、まあ、3日間スタジオをお借りしているのと、
はい、
あとはそのマスエンジニアさん、これも3日間拘束しているね、その値段。
あ、なるほど。
とあとはあのピアノをそもそも調律するので、その値段がかかってるんですね。
あ、そこもやっぱかかるんです
か。で、うん、そこも一応まあ調律はした方がいいんじゃないかって言われて、まあ、毎回レコーディングの前に調律をしていただいているんですけれども、
はい、
それで合わせてね、まあ
するよ、
もちろん具体的な値段はちょっと申し上げられませんけども、はい、40万っていう
はかかるわけですよ。
かけていますね。
まあやっぱりそれぐらいしません、その本当に。なんて言いますか、こだわり
になるっていうか、やっぱりいやピンキリだと思う。
思います。
本当にピンキリ。あのその本当になんだ、バンドをロックバンド、さ3ピースと4ピースのロックバンドをせーので取れる、あの手軽に取れるスタジオっていうのも結構今増えてるし、もっとなんかもうオーケストラ取れるようなね、あのレコーディングスタジオもやっぱりあるわけだから、いろいろあるけど、まあでも我々はまあそこそこいいところを、
うん、しかも東京都内なんですよね。新宿から30分ぐらいのところで毎回やっていて、
うん、
アクセスもまあ決して悪くはない、
うん
うん、
本当にいいところ、
破格なんじゃないかって思ってます、ね、
いや破格だと思う。いやあの内容に対して破格すぎる、本当に思う、
うん、こちらのスタジオさんに置いてあって、
あ
すごい、本当にスタジオ選びでドラムとピアノは最初ものすごく悩みましたね。
さっきそのあ、すみません、ジャズの方がよく使ってるって話だったんで、やっぱりその、まあ、値段もそうですけど、その、
はい、
スタジオによってそのジャンルの向き不向きとかってやっぱりあるんですか。
あるだろうね。あのスタジオ自体っていうのはそこまでないかもしれないんだけど、うん、エンジニアさんを頼むってなるとやっぱりエンジニアさんの得意不得意はやっぱりあると思う、うん、
やっぱりそこは人だからというか、
うん、
なるほど、
音楽を聴いているかとかっていうのもありますし、
よくそのジャンルをやってる、そのジャンルのことを知り尽くしてるっていう、だから今回の人はジャズに強い人だったので、
うん、ああ、
うん、
確かにその
聞かすかっていうのを毎回すごい考えてくださって、
はい、
うん、
くださってますね。
まあオールラウンダーの人が多いんですけどね、エンジニアさんはそもそも、うん、まあその中でもジャズに強い人がいいやっていただきましたし、そのなんだっけ、ドラム、はい、ドラムもジャズで使うドラムって、はい、バスドラの口径、あの大きさが小さいんですよ。
あーなるほど、
うん、結構いわゆるそのさっき磯谷が言ったみたいなロックを取れるところのレコーディングスタジオのドラムっていうのは24インチとか22インチとかもう本当にでっかいのが多いんですね。
はい、
でそういうところはやっぱり音がもうロックの音になっちゃってるんですよ。これはバスドラだけじゃなくてタムとかもそうなんですけど、やっぱりどうしてもジャズをやるってなるとそのジャズに適したサイズ感とか音のチューニングっていうものがあって、
うん、
当初は本当に、まあ、僕が所属してたジャズ圏からドラムセットを車で運搬するぐらいはしなきゃいけないかなってちょっと本気で思っていたんですけど、
はい、
我々が使ってるスタジオさんはそのドラムセットもちゃんとジャズ向けのものを置いてくださっていて、そこが非常に助かってますね。
いや奇跡だよね、よく見つけたよ本当に。本当
に。しかもねスタインウェイを使うのに追加料金がないし、
いや意味不明なんだよなそれもな。まず
まあフェンダーローズっていうあれは何ですか、エレピですか。
ああエレピ、うん
うん、結構そのなんていうの、エモい音を鳴らすエレピがあるんで、あなんだヴィンテージ機か。
あ
エレピってさ、エレクトリックピアノってさ、はい、あのキーボードでなんか電子的なやつのイメージあるけど、
そう、
電子的な音のイメージ、はい、あれ本当はギターと同じで、あのエレキギターと同じで、何本物は 板をこう鳴らした音をあの電気信号で拾って増幅させてる楽器なんで本来は。
あ、じゃあ内部音源をこう打ったら鳴るみたいな感じではなくってこと？
そう、シンセサイザーじゃなくて、
はい、
そう、あの本当はそのそういう楽器なんですよ。本当は。でそれの実機があるっていう。
ある。
そうそうそう、
見たことない。
びっくりしたよね。
いやいやいや、もう興奮するよねあれはね、うん、本当にいい音だもんね。
本当に中古楽器屋とかで40万とか50万とかで隅っこに置いてあるレベルのものが追加料金なしで触れる、
うん、意味不明なんだよな。
意味不明。
いや、そうそうそうそう、
本当あれは興奮したね。
うん、
うん、
でやっぱりあとレコーディングスタジオで撮ることの利点として、なんかやっぱ DTM じゃこれは無理なんだけど、結構あの機材がいっぱいあって、
うんうん、
いわゆる音を良くしてくれるハード機材がいっぱいあるんですよ。コンプレッサーとか EQ とか。
あ、そう、それは我々は普段その BST とかで、
うん、そうそうそうそうそう、
あくまでエミュレートされたものを使ってやってるわけだけど、
そう、それのアナログ機材が置いてあって、あ、それでしか出せない質感のやつがねえ、積まれてるわけだよ。
うん、
まあ、ビビり散らしちゃうよね、もう知識ある状態で見ると
ね。全部だって今回、まあ、僕もちょっとそのドラムをやっていて、マイキングとかをちょっと勉強したり自分で試してみて、あ、これ一人じゃ無理だって思ったんですよ、スタジオとかに行って試してみてね、
うんうん、
でその上で、まあ、今回のレコーディングに臨んで、マイクが10本も立ってたりとか、このマイクのこの角度にはこんな意味があってとか、これはこっち向いてるのにはこういう音を拾いたくてとかも、それぞれ一個一個に理由と根拠と、あとそのスタジオの部屋感力っていうか特質みたいなものを全部合わせて一つの音として撮ろうとしているっていうのをすごい感じて、まあ、やっぱスタジオプロがちゃんとした機材を立ててやっているからこそ撮れる音っていうのはすごいあるなってっていう風にしますね。感じましたね。
本当だよね。なんか、
うん、
俺らの聞いてる音楽ってこうやって作られてるんだなっていう。
そう、それが分かるのがすごいいいよね。
うんうんうんうん。貴重な経験させてもらってるわ。
本当にマイクを通した音と生の音だと全然違ったりするし。
違うね。本当それで悩んだりとか、マイクの種類変えるとも音変わるしね。
これなんていうのは特にね、それが顕著で。
マイクってね、前も言ったけど楽器なんですよね。そう。
そんなこと言ってたんだ。
マイクの回があって。
うん、確かに言ってました。
マイクの回。怖
っ。もう筆岡さんがずっとマイクについて語り散らかすっていう。
あったあった。それで、そのマイクの回でバイノーラルの話にやって、
ああ、それで、
そう、メルヘスに
繋がってるんだ。
そうそうそう。
全ては線なんだね。
壮大な伏線回収みたいな。
そうそうそう、
壮大な伏線があるんだ。
あ、なるほど。
ここでまたマイクに帰結するっていう。
そうそうそう。まあそれで、まあ、取って、まあ、素材は2日間で取り終えたわけですよ、う
ん、はい。
それをですね、エンジニアさんがいい感じにしてくれて、で3日目、ミックスの時間です。
ミックス、
これはもう録音は全くせずに、まあ実はちょっとしたんですけど、うん、で、まあ、基本的にせずに、あの編集作業ですね。
はい。
たくさんある音の素材を、うん、まあ一つの曲に仕上げていくっていうミックスの作業をやっていくんですけど、これミックスってマジ正解がなくて、
うん、
エンジニアさんがいい感じにしときますってやって、全部お任せすることもできるんだけど、それはあくまでそのエンジニアさんが思う正解になるだけで、
まあそうですね、そのバランスとか、
そう、こうしてほしいとかやっぱりあるわけじゃないですか。
まあ、この例えばですけど、まあギターよりピアノの方が強く出てほしいとか、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、そういうのって、
まあ、パンフリとか、はい、
そう、パンフリね、あの本当右人あるステレオとかモノラルの音源に対して、
はい、
あの 左右均等にな、ゴーゴーの音量で鳴ってたら、その楽器って真ん中にあるように感じるんだけど、これを例えば右と左を7-3とかにすると、
はい、
ちょっと右にいるように聞こえたり、左にいるように聞こえたりするわけですね。完全に右に振っちゃうこともあるし、これをまあパンって言うんです。このパラメータをパンと言いまして、うん、そのパン振りやるんですけどこれ重要でマジで、
はい、
これやることによって
これ
あの本当にあのライブ会場でライブ聴いてるみたいになる。ピアノがあの辺にいてギターがあの辺にいてみたいな。
ジラジオだな。
そうそうそうそう、これマジで大事で、うん、パン振り、
うんっていう言葉でも言い換えることができるのかな。
そうそうそう。
だからのっぺりした音とかじゃなくてね。
そうそう。だからね、イヤホン、うん、イヤホンです。みんなああいうの一生懸命考えてるからさ、イヤホンをさ片方ずつ聞いてる人の割許せないよね。
うん、あの電車とかで片耳ずつつけてる。
そうそうそう。
つけてるやつだったかね。
そう。あの人たち半分しか音楽聞いてないから。
全く聞こえてない。左にパスタカッティング聞こえてないよって時ありますからね。
そう。
いや、そういう人たちはもうそう音楽半分、その状況半分で楽しんでるんですよ。
めちゃめちゃめちゃめちゃ偏見。
めちゃめちゃ。
そう。いやだから、まあそうですね。ただ今ちょっと思っちゃったんですけど、その左右振り分けるとか、うん、あと音の大小で奥行きとか。いろいろ、
うん、
それ突き詰めた結果がバイノーラル、
はい、確かに確かに、
その
また結局バイノーラルです。そう、それでやったりとか、まああとはここにこういうエフェクトかけてほしいとか、
はい、
とかいう結構あのこだわった楽曲もあって、そうここはこうしましょうとか、こここうしてこうしたら面白いかもとか、ちょっとこここういうちょっと変わったことしてみようとか、
うん、
結構いろいろね、あのミックスで編集作業するの面白いんですよ。特に僕も自分で曲作るようになって、いろいろこうしたらこういう音になるっていう知識身につけるたりしたんで、結構楽しかったな。面白い
のが通しと全然音楽の感じが変わって、
そうそうそう、
レコーディングした日にラフミックスみたいなのを一応音源としていただいたんですけど、それと比べてもやっぱ全然奥行きというか表現の感じが変わって見えるから、
ああなるほど、
全然違うね。
あの一日っていうのは本当に大事な一日、うん、最後の突き詰める一日。
そうそうそう、面白いのが結構面白いなと思ったのが、そのなんだっけ、2作目ジャズジュエリーズ2って、
はい、
で1曲目にそのなんかオーバーチュア的な曲を入れたんですよ、
うん、
でピアノ1台でなんていうか昔のラジオから流れてくる感じの古い感じのピアノ、
はい、
なんていうか昔の映画みたい な
大正モダンみたいな感じ、
大正モダンみたいなね感じのピアノ、はい、のをなんかオーバーチャー的に入れようっていう話をして、十何秒ぐらいで、うんうん、
はい、
っていうことをやりたいんですっていうことをエンジェさんに言ったら、あえてあの壊れてちゃんと取れ押した音が取れないマイク出してきて、
あったねそんなこと、
そうそうそう、これで撮ったら面白いんじゃないかっつってやって、うんうん、でまあいじってみたら結局なんかそういい感じの枯れた感じの音になって、うわこれ面白いってなったりとか、
確かにそう突然そういう提案が出てくるってもすごいですよね。
いやあれは面白かったな、うん、だから編集次第で今まあさっき V さっき言ってたプラグインとかでちょっとあのテープみたいな揺らぎ、
はい、
を出したりとかして遊んでたりとかしましたよね、うん、まあそういうそのたくさんある音の素材をステレオ右左の、情報に落とし込むの、2ミックスに落とし込むのが、ミックスミキシングですね。
はい、
これが終わると最後にマスタリングっていう作業になります。
いよいよ、
はい、マスタリング、
いよいよ
ミックスとマスタリングが何かっていうと、はい、まあ マスタリングの違いってよく聞かれるんですけど、まあ、簡単に言うとミックスは、まあ、2ミックスにする作業、モノラルステレオの、ステレオ右左の情報だけの2ミックスを作る作業で、その2ミックスに対して最終調整をするのがマスタリングですね。
うん
うん、でもう本当はマスタリングになったらまあなんかちょっといろいろ調整しちゃうするんですけど、アマチュアはまああの人は私たちはプロなんで、だいたいミックスの時点でだいたいいいミックスになってるんです。すげえなプロって。すげえな。でマスタリングでは何やるかっていうと、5曲あるんでそれを CD にするために、まあどのくらい曲間開けるかとかをやってたわけですね、うん、今回の場合は。
ああ、そこまで含めて。
そう、ね、あの1曲あるじゃん、まあちょっと頭に空白があって、終わった後、うん、曲が終わって次の曲の再生が始まるまで、
はい、
あれ何秒か、あれ適当に決めてないんですよ。そうなんですか。こんぐらいだなっていうのを、うん、こんぐらいだなっていうのをいちいちみんな考えてるんですよ。
はあ、なるほど、うん、
決まった曲なんかないからね、あれ、
うん、パッて始まる曲はパッて始まってほしいし、
そう、
しっとりした曲は逆に溜めるしね。
そうだね。だから
あ、なるほど、
市販の CD とかよく聞くと多分曲によって違うんじゃないかな、
うんうんうん、
有名なのは椎名林檎とか、
はい、
椎名林檎のとか東京事変もそうかのアルバムってほぼ曲感ないからね。
ああ、確かにそうかもね。
ああ、確かに、あの名前忘れ、3枚目とか椎名林檎の、
ああ名前忘れたけど
あれ3曲ぐらいずっとそのつながって
やっ、そうあれはこの前あのインタビューで、テレビのインタビューで見たんだけどさ、
はい、
うんうん、
あれ曲感ほぼないですよね、椎名林檎さん。なんでなんですかって言ったら、なんか、いや、なんか女の子の、私はその女の子の、なんか、何、生活とか、そういうのを風景とかそういうのを表現してるから、で、女の子の人生ってそんなもんでしょみたいな、全然参考にならないことを言ってたこと
やっぱ、天才なんだよな。
天才なんだよ
な。そう、天才なんだな。
なんか女の子人生ってそんな一息ついたりとかしないでしょ、どんどん流れてくるもんじゃないみたいなことを言ってて、何の参考にもならないなって思った思いがある。
なるほど。
そうだから曲感もいちいちこうちょっと調整して、ここで置いてつって、でまあ一本の音声データ作ってますよ、ここで切ろうみたいな。まあっていうマスタリングの作業を経て、
はい、
これがまあその日は12時に集合、3日目は12時集合して、だいたい解散したのが5時ぐらい、17時、う
ん、あれで一番短く、
まあでも5時間かかってます、
かかってる、
ね、ああ確かに言われ、うん、感覚麻痺してるけど言われてみればそうですね、
うん、こうしてまあだからちょっと間違ってるかもしれないけど、だいたい10時間と8時間と5時間で、
今足してるでしょ、
ええ、あのだいたい23時間、ほぼね1日丸1日かけて5曲入りの CD っていうのが完成するわけですね。そして、我々のご家庭に届くわけです。
そう、
皆さんが今聴いてる CD もこうやって作られているわけなんですね
そう、食卓のお肉のなんか流通の仕方みたいな、
そうそう、切り身で泳いでるわけじゃないんですよ
あくまでジャズの、ね、バンド編成の、しかも我々アマチュアの時間なんで、もうちょっと全然他に、うん、あの携帯によって全然変わると思います。
はい、
季節が変わってたなんてね、なんかレコーディング話もよく聞いたりするし、
うん、
逆になんか例えば、まあ、これもちょっと動画で見たんだけど、オフィシャルヒゲダンディズムとかはノーダウトすごいね、
うん、
決まってからパパッと作ったみたいな話をどっかで聞いたことがあるような気がするな。
ノーダウトはね、あれね1週間だった確か、あの曲を書き始めてから1週間って言ってた。
すご
っ、あれはやばい、マジで
やばいね。 ね、結
あ
構
れ
やっ
も
ぱ
結
り
構遊んでるよね。イントロに
遊
ティ
ん
ン
で
パ
る
レ
ね。
スをわざわざ撮ったりとか。
あれね。中であり、かつ1週間であんだけいい曲を作れるっていうのがやっぱりプロなんだなって思
やば
うい ね。
わ。オフィシャルヒーランディズムのノーダウトに関しては、レコーディングドキュメンタリーが YouTube で上がってる、公
あり
式
ま
で。
すね。
ぜひ。
ドトールでノーダウトで決まりましたって
あれね
言われてるやつね。はい、これがわかんない人はヒゲダンの動画を見てください。
いや、ヒゲダンはいいよ。ヒゲダンはいいからね、マジで。
かわいい。
ヒゲダンはいい。
今回ヒゲダンの宣伝
え、
の
違います、
こ
違います、違います。違い
の後はプリテンダーの話をするとかじゃな
ます、
く
違
て
います、違います。しないです、しないです、しないです。一回分かかっちゃうから、それ。
一 回、ね、プリテン
逆
ダーだけ
に。
で一回語れるからね。
そうそうそうそう。まあね、な感じですかね。なんか他に、ここわかんなかったとか、ここどうなんですかとかあります？
そうですね、まあマスタリングとかの後にそう CD プレスあるわけですよね。まあ、それはま
そう
た
です。
別に外注してっていう
CD、
感じですかね。
別の、まあ、プレスをしてくれる会社さんがあって、そちらにその、まあ、今言ったようなスタジオで作った、例えば曲間が何秒とかも決まっている、まとまったデータと盤面の、まあ、イメージですね。これを入稿すると、まあ、大体、まあ、僕らのところはまあ同人なんで割と安めのところで発注から1週間ぐらいで届くっていう感じですかね。ちょうど昨日ジャズジュエリーズ003の盤面が、届いて今僕の部屋にあります。
おめでとうございます。
はい。圧迫するわけ。ほんと。
やったぜ。
これでもね、まだ CD という形になるまでのいわば半分
今ね、盤があるだけ
道
だから
半
ね。
ば。
このあとケースに入れないといけないからね。
ジャケット、そしてそのジャケットの印刷、
あそこまた
そ
別
し
なんで
て
す
出来
ね。
上がったジャケット
別々
と
です。
別なんです。
まあ、
これ
一
も
緒にや
ね、
るね、業者もあるけどね。
まあちょっとうちは紙ジャケで毎回頒布しているというのもあって、結構その、まあ、発注ところにはちょっとこだわっているという感じです。
なるほど。
し、紙ジャケに CD を入れて、まあ、あと袋に入れて、封をして、ようやく、まあ、コミケで頒布できる形になる。
いやー、まだ
まあ、
完成してないんかい。
考えたくないです ね。
考
考
ええ
た
た
く
く
な
ない
。
いな。
考えたくないな。
けど、まあ、まだ2週間ぐらいあるんで。
いやー、それが怖いんだよ。
いや、まあね、僕とひそやかは2月に1回関西のアイマス即売会で CD を出したんですけど、その時に夜通しね、即売会のある日の朝にもう CD を袋詰めしまくって、そっから 1時間ぐらい寝て、こう雪が降りしきる神戸をバスで移動して会場まで行ったっていう苦い思
だ
い出が
から
ね。
朝5時ぐらいに終わったよね。
終わったっけなって、そんなレベルですよ、本当
い
に。
や、終わったよ。終わっ
終わった
ん
た、
だよ。なんとか終わったのが5時だったんだよ。
終わっ
なんか
た。
800枚ぐらい CD ケースにさ、CD 入れてて、頭がおかしくなるかと思ったよ。
そうかと思ったね。で、さあ行くぞって思って箱を持って、まあ僕も会社の寮に住んでたんですけど、当時。会社の寮を出たら、まあ本当神戸がね、その日、今年初の雪が降って。
しんしんと降ってたよ、ほんと。
やめようかと思いました、あの時は、本当に。
行くのやめようかなと思った。
やめようかな。やめても後
800
悔
枚の
しないかもし
CD
んない
両手
な。
に抱えて、もう死ぬかと思ったよ。
死ぬかと思う。あれほどまでにね、神戸に拒絶された日は我々ないんじゃないかっていうぐらいの。我々は、まあ、個人で同人として作っているので、まあ、そういうふうに CD の形にするところも、会場に持っていくところも、そこから、まあ、コミケっていう会場で、まあ、求めてくれる皆さんに頒布するっていうところまで全部自分でやっているので、まあ、そういう今話したようなね、地獄みたいな苦労もありつつ、実際に皆さんに手に取っていただいて、で、聞いてもらって感想なんかを Twitter とか直接、まあ、イベントなんかでもらったりすることもあって、そういうのを聞くと、ああ、苦労して時間かけて音源作ってよかったなってすごい思いますね。
そうですね。その辺は本当にやりがいを感じますね。で、僕らのやってることって、まあ、いわゆる二次創作、ファン活動の一環ではあるんですけど、 まあ、それで本当に、その曲好きな人が、その曲を好き、アイドルマスター好きな人、つまり普段ジャズを聴かない人に手に取ってもらえてるっていうのがあって、それがすごい嬉しくて。まあ、これ、同人のね、ある種、なんだ、醍醐味だと思うんですけど、やっぱ自分の好きなものと好きなものの掛け算だと思うんですよ、同人の醍醐味って。僕らで言うと、もうそれがジャズ、合いますとジャズなわけで、普段ジャズ聴かない人に、なんか一生懸命作ったのが、これいいですねって言ってもらえるの、すごい嬉しいし、なんなら、合います知らない人、その逆、うちの場合はその逆もパターンもたまにあって。
ありますね。
ジャズして聞くけど、アイマス知らない人が、これいい曲だねってなったり。いうことも、やってたりして。まあ曲はね、もう最高なのは決まってるんで、まあア
も
レン
ち
ジの
ろ
ね、と演奏は僕らのが頑張るところなんですけど、なんかそれをいいって言ってもらえてるのは本当に嬉しいことですし、今回の作品もいろんな
アレ
人に
ンジ
ね、
も結構我々のそのスキルとか得意不得意を考えてすごい作ってくれていて、
ああ、ありが
それ
と
を毎回リハーサルでこうなんでしょう、揉んで、もっとやりやすい形にしたり、もっとチャレンジングなことをしたりしてやって、それがすごいアイマスを好きな人に受け入れられているっていうのはすごいことなんじゃないかなって正直思いますね。
う。やっぱりね、僕ら8人とも、僕も知ってるメンバーだし、演奏者としてみんな個性があるのを知ってるんで、やっぱり絶対このメンバーにしかできないっていうのを僕はやってるつもり。ギターとかもサックスの人とかも特にも個性の塊だし、ピアノもね、本当にすごい上手いし、それぞれがピアノがすごい、楽天が好きで2作目にそれを前面に打ち出したりとかっていうのをすごい考えてやってるんで、本当にその単なるそのアレンジる企画っていうよりは、もう本当にこのメンバーでできることっていうのを考えてやってるっていうのはありますね。
これすごい疑問っていうかさ、我々のことを何も知らない人間がこの CD を聞いたらどんな感想を抱いてくれてるんだろうね。
本当だ
本当
よ
になん
ね。
か、
本当だよね。もうこれは
僕
俺
らら
の視
は
点
そ
じゃ
の、
一生わからん。
そうなんですよ。ひそやか P がそのピアノがラテンが好きだからって言って、ラテンの曲をやってみんなでゲラゲラ笑いながら、あ、こいつこういうアレンジ好きだよねって言いながらやってる、うちはネタっていうとあれだけど、みたいなところも結構あって、なんかそれをね、それがどういうふうに伝わってんのかってすごい面白いよね。
いや、でもなんか俺はすごい考えてるよ、この人の良さを人に伝えるにはどうしたらいいだろうっていうのは考えてやってるよ。
ああ、なるほど。それも本当、
伝わ
ひ
る
そ
よう
や
に
か
は
P 流
考
の
え
ね、プロデュースが
てる。あ
光っ
るわ
てい
け。
るということになるよね。
いや、まあ、楽しいことやらせていただいてます。
それで、ね、まあ、あれの話、数字にもちゃんと結果が出てるし。
あんまり言うなよ。
まあ、いろんな人に本当聞いてもらえたらいいなって思いますね。ジャズウィ
いや、
ザーズ
本当
パー
に
ティー、
ね、
これからも。
今回のレコーディング、今までの数字で賄えたんだよな。
これが
ちょっ
すご
とね。
い。実質メンバーからお金をね、集めてないっていう。
もう本当、今回の
こう。
CD 出せてるのは、でも皆さん感謝ですよ、本当に。
と、これを聞いてる中でジャズ・ウィザーズ・パーティーのファンの人がどれぐらいいらっしゃるかわからないけれども、
今回の CD は感謝だけで作れてま
本当
す。
に
感謝
感
だけ
謝。
の気持ちを込めた CD です、もう本当に。
な
はい、
んだ
そん
ろう
なわけ
と、
なんで。
本当
ぜ
ね、
ひな、ぜひね、手に取っていただければ。あ、全然、アイマスに興
い
味な
た
い
だけ
方
れば
で
と。
も、絶対に楽しい CD になると思いますので、もしね、機会があれば、手に取っていただければと思います。
思います。
っていうのが一応宣伝
こ
コー
れ
ナ
今、
ーに。い
宣伝の
や、
か
素晴ら
流れ
ちゃ
に
ん
な
と
るっ
した
て。
宣伝じゃない。この流れで宣伝に行くから。いいですか？
お願いしますっていうか、僕か。お願いし
は
ま
い。
す。改めまして、本日、メデラジの方にお邪魔させていただきました、ジャズウィザーズパーティー主催の、ガシマシピーと申します。我々ジャズウィザーズパーティー、冬コミ C97 の3日目、12月30日に、新譜ジャズジュエリーズ003を頒布いたします。
イ
場所
エ
は、
ーイ！
イエイ もうね、全5曲入り、収録時間がなんと、約30分
お
ということで、いろんなアレンジ、もさっきひそやか P がいっぱい喋ってくれた愛とか感謝とか、
うん、
いろんなものが激重感情が詰まった素敵な CD になっておりますので、ぜひスペース南地の 11A 南地の 11A まで、お越しいただければ幸いです。ここからね、あのジャズウィザーズパーティーのツイッターでもいろいろプロモーションをしていきたいと思っていますので、よろしければツイッターの方も、ご覧いただければなと思います。
はい、そのうちね、全曲の
こんなところですかね、
ちょっとずつね、はい、あの流す視聴動画っていうのも出てくると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、
そしてですね、
お願いします。
はい、もう一個告知がありましてですね、ジャズウィザーズパーティー、ね、実はまだちゃんと告知はされてない、この録音時点で、この録音時点でもちゃんと告知されてないので、はい、もしかしたらこのラジオが初出しかもしれない。
あえて今回はあのあちらさんが言うまで何も言っていないので、
はい、もし言ってなかったらこのラジオを聞いてる人だけに教えます。そのうち言われることはね、はい、いますね、
はい、
あの
どうぞ。
我々、ジャズウィザーズパーティー、今度のですね土日、12月21と22でいいのかな、
はい、合ってます、
21、22ですね、ニコニコ生放送で、やりますニコマスの一大楽曲アレンジイベント、デレンジツアー第6弾参加が決定いたしました。
やったー、
はい、いろんな人が、
ね、初参加ということでね、
はいはい、いろんな人が、いろんなねプロデューサーさんが、いろんな楽曲をアレンジして、シンデレラガールズの曲をアレンジ し,、
うん、
して流すっていう、総勢44、5組ぐらいがいるんですけど、それを2日間にかけて
多いよ、ね、
生放送でみんなで聴いていこうっていう企画なんですけど、ひそやか P 過去に、うん、ソロで出たことがあります。でまあ他の企画にも僕ソロで出てたんですけど、はい、今回ちょっと出しどうしても出したい曲があって、
うん、
あのメンバーと、ね、メンバーと、はい、向こうの運営さんに大変無理を申し上げまして、はい、出させていただくことになりました。もちろんね、あのみんな個人で、あの DTM やってる人ばっかりなんで、バンド形態は我々だけです。
おお、これは本当に、
はい、
これは、ね、生演奏は我々だ、生演奏っていうかバンド形態は我々だけ、
はい、
おお、
とてもいい曲を出せたと思いますので、
はい、
あの本当にただ純粋にこの曲をみんなに聴いてほしい、その思いで。い
や、これは本当にキラーチューンなんじゃないですか。
っていうか反応が気になる、これを聴いた人がどう思うのかを気になる、うん、
確かに。
ちょっとね、あのぜひですね、これを聴いた人は楽しみにしていただければと思います。はい、このラジオでは多く語らなかったですけど、ちょっとこの作品自体、曲自体への思いも結構込めましたので、
うん、
楽しんでいただければと思います。もちろん他の人面白いアレンジたくさんあると思いますので、
はい、
12月21、22日は、デレンジツアー第6弾ぜひよろしくお願いします。リミックスステーションというニコ生放送のチャンネルでやっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてもちろん冬込みの方もよろしくお願いします。3日目です。アイマスのところにいます。はい、ぜひ
アイマスの音楽サークルが並んでいるところが結構端っこにあるんですけれども、
はい、
ぜひそこに来ていただければと思います。我々以外にも素敵なアレンジを出している方、手回しオルガンの方なんかもね、いらっしゃいます。
個人を紹介する、
もうね、なんか
アイマス
の、はい、同人音楽界隈っていうのは、まあ細々とではあるけれども、結構いろんな方々がいて、
うん、
まあ、もちろん DTM もデレンジを筆頭に盛り上がっているんですけども、その中で我々が 生演奏でジャズっていうところでどう盛り上げていけるかっていうのをこれからも考えていけたらと思っています。
はい、そんな感じです。ガシマシ君、今日はありがとう、来てくれて。
いいえ、こちらこそ、あのラジオっていう形態にずっと憧れがあったので、
まあ、こんなラジオでよければ本当に
本当にね、
楽しかったですね。
またぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、機会があれば、はい。そうですね、このラジオの感想は、ハッシュタグ、ツイッターのハッシュタグ、メデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジがカタカナです。
はい、でまた、メールでも、ご意見ご感想および、今後やってほしいことなど募集しております。メールアドレスはめでたい@mail.lprz.xyz です。はい、ぜひぜひご応募ください。
はい、待ってます。ちょっと最近更新開いちゃったんですけど、あのフェードアウトだけはしないようにするんで。
まあそうですね、ちょっと最近ポケモンやりすぎってお
い
そうですね、ポケモンが落ち着いたら、あの私の方も宣伝できることをやろうと思うんで、ちょっともうちょっとだけお待ちください。
ちょっと質屋もね、今ねいろいろありましてね、あのまだ言えないことが結構ありますので、頑張っていこうと思います
よ。本当ね、
本当
熱いハマったら終わりだってみんな思ってますよ。
熱い宣伝だって、ポケモンがどうのこうのっていうか、もうオープニングから意気揚々とポケモンの話っていうのは恥ずかしすぎる。今回の話、
いや本当は俺もポケモンやってて、ね、ポケモンの話するのがいい。
まあ、そう
弾む、ね、本当は良かったと思うんだけどね、うん、ごめんね、終わっちゃうから生活。
いやだから次回ですよ。もうい
や
次回、
いやまあそんな感じで、毎回曲を流しております。はい、ただうちの曲のラジオ一応そのオリジナル曲だけっていうことにしてるので、はい、ちょっとジェンダープルピーの曲はちょっとごめんなさい、
はい、
させていただきまして、
ジャズビザーズパーティーの曲が聞きたい方はぜひ公式ツイッターからニコニコなどのリンクを探ってみてください。
あ、ニコニコ動画にも何曲か上げてますんで、よろしくお願いします。で、はい、今回流す曲は前回の、メゼラジで、M3 の新譜の話をしたんですけども、その時はメカオンさんの曲を流しまして、はい、僕の曲流してなかったので、これを流したいと思います。僕が大好きな曲です、壁ドンに気をつけろという曲です。
はい、メデラジ第32回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと、
私ひそやかと、
私ガシマシが
お送りいたしました
。お送りしました。
ありがとうございました。
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 壁ドンに気をつけろ。壁ドンに気をつけろ。から晩までデスクに向かってアフターファイブに思いを馳せてる。ゲームに漫画に何でもござるの最強の城、あの集合住宅が僕を待っている。さあさあ一目散へ自宅へダッシュ、帰宅音楽流してパーティータイム。待ってよそんなにはしゃいで平気か、壁ドンに迷惑にならない範囲で楽しめ。壁ドンに気をつけろ、少女漫画で見る方じゃないやつ。壁ドンに気をつけろ、お隣さんに上下にご近所さん。壁ドンに気をつけろ、いつもごめんね、これから気をつけるよ。直してヘッドホンつけてお待たせしました、ミュージックスタート。嫌なこと忘れて体を揺らせば最高の気分、冷えた心に火をつけろ。あれでリズムに合わせてクラップヨーハンズ、粋なビートに思わずシングアロング。それじゃ意味ない、そろそろ限界。壁ドンに ついに爆発、壁ドンに気をつけろ、プライベートは誰だって大切。壁ドンに気をつけろ、自分一人で暮らしてるわけじゃない。壁ドン